秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日のフォーカスは、手放すことによって得る自由について見ていきたいと思います。手放すことによって得る自由。さて、これでいろんな質問が出るかもしれません。何を手放さなければこの自由を得るのでしょうか。そしてこの自由は一体どんな自由なのでしょうか。私の自由を示しているのか、他の人の自由を示しているのか。この大切なことを今日第一コリントの9章の20節って書いてあるけれど、19節から23節を見ていきたいと思います。私たちは今まで第一コリントの手紙を見ていますよね。そして見ている中で、パウロが ある質問が出て、その質問に答えている真っ最中ですよね。パウロに出た質問は、パウロ先生、私たちは前に偶像に捧げられた肉は市場で売ってるんですけれど、それを私たちは自由に食べたいんです。その自由、その権利があるはずなんですけれど、教会の何人かがそれでなんかいろいろ怒ってるんですよ。パウロ、なんとかしてください、なんとか彼らにこの食べる自由があることを彼らに示してくださいとパウロに願っていました。パウロはその答えで、いや、あなたのその肉を食べる自由よりももっと大切なものがあるのです。それは彼らを愛することです。その愛の方法は、彼らがつまずくものに対して自分はそれに対して控えることです。そのように兄弟姉妹に愛を示すことができるのですと、パウロは答えている真っ最中ですね。そして第一コリントの9章の中で、パウロがまさに自分自身がコリントの教会家族の中にまさに全くそのようなことを指し示したばかりでした。自分はその自分の肉体的な必要、物質的な必要を自分の努力で果たすことによって彼らにその負担をかけないようにしたパウロでした。そしてだんだんとこの内容が人生のどのように当てはまるのか、どこまで当てはまるのかを話しているパウロです。パウロはこの数世紀、この前の数世紀からだんだん ともうちょっと広くこの考え方を広くしている真っ最中なのです。つまり私たちは自分の自由を手放すことによって、他の人に命を与える、他の人に救いの自由を与えることを指し示す中では、教会家族だけに当てはめているだけではなく、周りのまだイエス様を知らない人にもこのような生き方ができる、このような生き方は大切であることを指し示しているところなのです。なので私たちは自分の自由を避けることによって、命、救いを周りの人々に、福音を伝えることに、することができる。自分もイエス様の素晴らしいこの福音によって、自分がその福音を経験したものとして、その経験を周りの人に分かち合うために、自分ができることをする。そういうふうにパウロは話している真っ最中ですよね。パウロはもうこの気持ち、このために生きていたんですよね。正直パウロはもう自分の人生をもう本当に他の人が、誰一人の人でも多くの人でも福音を聞いて自分の人生が変えられることを経験することができれば、もうそれで、もうそれが一番の希望であるというふうな気持ちでいっぱいでした。今日の聖書箇所はパウロの心を少し示していると思います。表していると思います。パウロの心の気持ちはどういうものだったのか。他の人にイエス様の自分が経験して、自分が解放されたこの福音が自分を変えたように、他の人にもその経験をさせてほしいという気持ちがすごくわかると思います。 私たちも正直考えてみると、私たちもこの福音によって神様の憐れみ、そして神様の恵みを経験したもの、この福音を通して経験したものも、私たち自身もこの経験によってイエス様の救いを経験したものとして、その喜びの中で生きているものとして、周りの人々に、私たちの友達や家族に、そして知らない人にも、この素晴らしい福音の、人生を変える福音を伝える気持ちも湧き上がる大切さを見ることができますね。第一コリントの9章の19節を見てみましょう。第一コリント9章19節、このように書いてあります。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。不思議なスターティングポイントですよね。誰に対しても自由ですが、多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。まず最初はこの自由ということを考えてみましょう。誰に対しても自由ですが、誰に対しても自由。パウロの状況はね、このパウロの、宣教を、福音を伝える宣教の中で、面白いことはパウロはいろんな町やいろんな国に行きました。そしてそのいろんな町や国に行ったところで、それぞれが自分にとって大切なもの、それぞれの文化によって大切なものがいろいろ町から町へと変わっていましたよね。その変わったことを大切にする人たちはいろんなことを大切しましたけれど、多くの場合その大切にしたものは別に神様に対しての大切さとか、神様を知ったり神様に従う、神様の後についていく大切なものとは全然違うものでした。しかしその人にとっては、これは私たちにとってはすごく大切なものです。すごく重要なものです。正しいものですというふうに考えていた人たちが多くありました。例えば、異邦人がこれは大切だったと思ったことがあれば、ユダヤ人は、いや、こっちの方が大切だというふうに思ったことがよくありました。文化の中で、これが文化の面白さですよね。アメリカから来る人は、なんで日本人はこれを大切に思うのかということが思えば、日本に行くアメリカ人がなんでこれをこんなに大切にするのかというふうに不思議に思うこともいろいろありますよね。時代が変わってもその思いは変わらないです。町が変わっても、それぞれの町で、それぞれの国で、それぞれの文化の中で、いや、私たちにとってこれは大切ですということがいろいろありました。パウロがユダヤ人でした。ユダヤ人にとってもいろんな大切なことがいっぱいありました。で、パウロはどのところに行っても神様に受け入れられたものとして、福音をいただいたものとして、イエス様の後についていくためには、別に周りの人が大切に思っているものは自分にわざわざ大切しなくてもいいことは知っていても、それに対して自由があることを知っていても、パウロはその人のために、その人と一緒に、その文化に入るために、その人と一緒になるためには、彼らが大切に思う人も私も大切に思うように生きるようにするという考え方です。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、より多くの人に福音を伝える機会が与えられるように、私は全ての人の奴隷になりました。では具体的にそれはどのようにパウロの生活の中で見ることができるのでしょうか。次の聖句にそれが説明し始めているところなので見てみましょう。20節、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の人にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。パウロは新しい町に行くたびにあるパターンがあったのです。必ずこのほとんどの場合もこのパターンで あの新しい町に教会を建てる、教会を建てるためのパターンがあったのです。一番最初にパウロが町に入るときにはユダヤ人が集める会堂で安息日、土曜日に安息日にそこの日に行って、そして会堂でユダヤ人に教え始めることをし始めたのです。彼はその旧約聖書、立法、旧約聖書を通して、彼らが聖書を通してずっと前から神様が約束されたメシアはイエス・キリストであることを証明するために一生懸命彼らに福音を伝えることをしました。私たちがずっと待ち望んでいたメシア、約束された方は本当はイエス様なのです。で、旧約聖書の中からいろんなことをイエス様に指し示していることを彼らに教えたのです。その立法性の聖書自体が、彼らの旧約聖書がイエス様を指し示していますよっていうことを言って、しかし私たちはイエス様を十字架にかけてしまったのです。大変なことをしました。しかしこれが神様の計画なのです。なぜかというと、私たちは立法の下にいてもこの立法を完全に守ることができない。私たちは神様の前にどんなにこの立法を守ろうとしても完全に守ることができないものです。ので、神様はメシアを送って、そのキリストイエスが私たちができないことを、律法を完全に守ってくださったのです。私たちは神の前で完全な義人として立つことはできないにもかかわらず、イエス様がこの世に来て代わりに私たちのためにその完全に清い罪のない人生を送ってくれたのです。そして私たちの神様に対して犯した罪の代わりに、イエス様ご自身が、私たちが子羊を捧げるように、神様が私たちの子羊になって十字架の上で私たちの代わりに犠牲になってくれたんです。そして誰でもイエス様に信仰を置いて、ちょうど私たちは子羊の頭に手を防ぐ、捧げ物として手を置くように、そしてその子羊が私たちの罪の代わりに罰を受けるように、私たちは自分の心の手をイエス様に置いて、イエス様、私を代わりになってくださってありがとうございます、私は神様の前に受け入れるものとしてイエス様に信頼を置きます、そのようにすればあなたも神様に完全に受け入れられるものとして、それだけではなく神の子供として、イエス様の権利があなたと共に分かち合ってくれる神の子としての権利も、それをあなたに与えてくださる。そのようにとユダヤ人に一生懸命律法を守って、もう神様に受け入れられるため、これはもう守れば守るほど神様に受け入れられるでしょうって必死に従っていた人たちに、律法の違う見方を与えてくださるのです。この違う見方というのは、パウロはガラテヤの3章にこのように言いました。ガラテヤ3章、信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視され、来たるべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。律法が私たちは律法の下で監視され、その信仰の前の時はもうその律法の下の中で閉じ込められて、もうその奴隷になっていたようなものです。24節、こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となったのです。私たちがイエス様が必要であることを教えるためのものでした。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。Now, can you go back to verse 23? 23節。信仰の現れる前、 私たちは立法の下の監視され来たるべき信仰が掲示されるまで閉じ込められたのですけれど、信仰が理解したときに、信仰ってこういうものなんだっていうのが分かったときに、24節、その立法が私たちをキリストに導いている大切な役割を果たしていた。私たちが信仰によって、自分の行いによってではなく、神様の立法をよりよく正しく守ることができるようなことだけではなく、信仰によって、信仰によって。25節、しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係の下にはいません。もう学校に行かなくてもいいっていう感じですね。養育係、その訓練の受ける大切さは神様に受け入れられること ではなく、26節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供なのです。神様はあなたを受け入れるの、ユダヤ人に話しているパウロですね。神様はあなたを受け入れるのには、律法をどれほどよく守ったことによって神様に受け入れるのではなく、信仰によってもっと素晴らしい権利、神の子供としての権利を通して神様に受け入られ、もうすでに受け入れられているものとして、ユダヤ人として生きることができるんですということを示しているのですね。もう神様はもう私たちの一生懸命立法を守ることではなく、私たちはこの神様に対して信仰、イエス様に対して信仰を置くことによって、私たちは救われるものとしてなるのです。パウロはそのことをユダヤ人に一生懸命教えていました。街道に入ると、このユダヤ人たちはずっと律法に従いながら、その独特な文化の中で、その独特な戒めを守りながら、もう数多くの律法が600以上で、それ以上にもう他のボーナスもいっぱいのルールがあって、もう大変でした。ユダヤ人っていうことはもう大変大変なことです。パウロは律法の新しい見方を彼らに示す中で、自由に律法に自由になったにもかかわらず、パウロは律法の下においてユダヤ人たちがただ自分の言っていることを聞く機会を得るために、自分も律法の下において彼らがやっている同じようなことを自分も同じようにやっていたのです。そして彼らにこの大切な真理、旧約聖書の中で、そして旧約聖書の中で、この全部がイエス様を指し示してるんですよ。で、律法はどういうふうに考えればいいのか、自分ができないことはイエス様をやってくれたんですっていうことを示すことによって、もうすでに信仰を置くだけで神様にもう受け入れられているものになれるんです。その自由を指し示しているパウロでした。そしてそれを通して、神様にもうすでに受け入れられた子供として、すでに受け入れられたものとして感謝を持って律法に歩むことができる。今度は神様を愛する、一生懸命愛している、愛されているものとして、愛するものとして律法の中で歩めるような生き方を指し示していたのです。このようにパウロは他のユダヤ人たちにこのような生き方を指し示しました。ユダヤ人の中で時にはイエス様を信じる人がいっぱいいれば、時にはイエス様を全然信じない人がいるか、いろんな状況が変わっていましたけれど、信じる人に福音を伝えていきました。しかし町の中ではユダヤ人だけではないですよね。ユダヤ人じゃない人、聖書の中では異邦人、つまりユダヤ人じゃない人いろんな人がいますね。ギリシャ人 もいるし、日本人もいるし、アメリカ人もいるし、もういろんな人がいますね。その人たちがイエス様の大切な福音を聞くことも、ものすごくパウロがその気持ちでいっぱいでした。 なので街道から出た後にパウロは今度町の他の人たちに福音を伝えるのです。ここが不思議な、パウロの不思議な一つです。というのは、町の人たちはユダヤ人ではないです。ユダヤ人が守っていることを見て、私たちはそんなのに関係ないです。もうユダヤ人はもう勝手にもう自分らしいことをやればそれで十分ですって、もう立法なんか私たちにはもうどうでも関係ないから、私たちには関わっていない。という思いでした。ユダヤ人は本当に今不思議な人だなというふうに、ちょっと、離れてたんですね。でも面白いことは、ユダヤ人も同じ気持ちでした。あんたたちはもう自分勝手なことをすればいい、私たちは神様の民なんですからっていう感じで、なかなか異邦人とユダヤ人はそれほど深い関わりをしないようなタイプな人たちでした。なのですごくギャップがあったんです。パウルは自分がユダヤ人として生きていた、育ったにもかかわらず、パウルはその文化のギャップを渡ってイエス、神様のことを全然知らない人、立法なんかどうでもいいとそのように思っている人たちにイエス様の大切な知らせを伝えることをしたのです。第一コリントの9章の20節はイエス様のこと、ユダヤ人のことが話せば、21節はその町の他の人たちです。立法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。パウロは彼らが大切に思っているもの、あんたたちユダヤ人はこういうふうに思ってですが、私たちはこれが大切なことだと思っています。私たちの文化とか私たちの生活の歩み方はこういうところが大切なんです。パウロは彼らが大切に思っていたことを自分も大切のようにするようにして、彼らの文化に自分を染み込ん、自分が入ったんです。染み込ませたって言えばいいのかな、染み込んだんです。わかるかな意味。なのでコリントの町に住めばコリント人みたいに生きる、ガラテヤの町に行けばガラテヤの人たちのように生きるというふうに、そういう内容で彼らが大切に思っているものを自分にも大切にして歩んでいったのです。このことをしながら、ある大切なフレーズがこの聖句のど真ん中に入っているのです。この線の間のものに入っているものです。律法の持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。これはものすごく大切なことなんです。イエスの律法とか、キリストの律法を守るものとして、これどういう意味なんでしょうか。そして、神の律法を持たないものではなくってどういう意味でしょうか。考えてください。この町の人々は神様のことも知らないし、自分勝手な歩み方をしています。自分もそれぞれ自分に大切に思っていた神々もありましたよね。そして不道徳な生き方も多くあったと思います。いろんなその生活の中で生きていたパウロは、じゃあ私はもうその大切に思う神様も自分、神も自分に大切にする神 とするのですか。いや違うんです。パウロはそういうことを言っているのではないです。パウロは自分は神様の律法を持たないものではない、神様の律法を見捨てるわけではないです。キリストの律法を守るものなのです。キリスト、イエス様の律法を守るものとして、この周りの人々の大切なものを大切にする。キリストの律法ってどういうことなんでしょうか。イエス様は弟子たちにこのように言いました。ヨハネ13章。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うことによって、そういうことが一番大切です。私がこの世にいる間、あなたに愛を示したように、今度、互いに愛を、周り、自分たちの間でも示しなさい。35節続けて読むと、互いの間に愛があるなら、 それによってあなた方は私の弟子であることをその全ての人が認めるようになります。みんながイエス様ってどういう人なのかを理解するために、自分たちがどのように互いに愛してあるか、それを示すことがすごく大切です。イエス様ってこういう人なんですということを示すために、互いに愛し合う、愛されているイエス様が私を愛したように周り兄弟姉妹を愛する、その大切さを示しているのですね。じゃあ質問です。イエスがこの新しく与えられたこのイエスの律法といえばいいでしょうか、キリストの律法は聖書の律法とどのような関係があるのでしょうか。それってすごく大切ですよね。旧約聖書のいっぱいもう600以上の戒めがある中で、イエス様のこの一つのこと、互いに愛し合うことってどのようなつながりがあるのでしょうか。ユダヤ人にとってこれは大切ですよね。ただ旧約聖書を全部見捨てるわけにはいかないでしょ。イエス様をこのことはどのようにそのつながりがあるのかをちゃんと私たちにも示してくださいました。ある一人の方がイエス様に聞いたのです。大切な質問、マタイの22章見ましょうか。マタイの22章、イエス先生先生、イエス様に話していることですね。律法の中でどの戒めが一番重要ですか。これ大切ですよね。もしこれは絶対に見逃してはならない戒め、37節、イエスは彼に言われた、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。38節、これが重要な第一の戒めです。つまり自分の思いを尽くして、もう全身を尽くして神様を愛することです。これがナンバーワン。でもナンバーツーもすごく大切です。39節、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。イエス様が言ったのは、戒めの中である2つの戒めにフォーカスすればいいです。600を覚えるよりも2つを覚えることです。神様を自分の全てを尽くして愛すること、そして隣人を自分が愛されたいように愛するように愛するべきです。この2つをすればいいんです。なぜでしょうか。40節、この2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。つまり神様をよりよく愛する方法を知りたければ、律法がそれを説明してくれるんです。隣人を愛したければ、どのように愛すればいいんでしょうか。聖書がそれを私たちの、目印として使わせてくれるのですね。そういうこと、それはどういうものであるか、聖書がそれを私たちのために目印として示してくださるの。こういうふうにやるんです。ああいうふうにやるんです。そのことによって私たちは神様の律法とイエス様の律法、キリストの律法を守ることができるんです。戻りましょう。その他の町の中で。なのでパウロは、私は神様を一生懸命愛する。イエス様の与えられた戒めを兄弟姉妹互いに愛し合う、隣人を愛し合う、神様を全身で愛し合う、それは絶対に見捨てないですが、それを絶対に見捨てないながら、この町が一番大切に思っている人、大切なこととか、別に聖書に反対しないものであれば、自分にもそれは大切にする。そういうふうによって自分はその文化の中に入って、その人たちと一緒になって、彼らの大切なことを自分の大切なことにすることによって、福音を伝える機会があるかもしれない。何このユダヤ人が僕たちと一緒に過ごしてる、不思議だな、こういうユダヤ人って会ったことがないな、じゃあ一緒にちょっと今度食事に誘っていこう、もっとこの人について知りたいな、そのことによってだんだんとパウロ他の人に触れる機会があって、だんだんと親しくなる機会があって、そしてそれ、なんであなたは今コリントにいるんです、すごいメッセージを伝えるために来たんです、もう僕の人生がこのある人によってすごい変わったんです、で自分の証を済ましたことによって、こういうことが、あなたって クリスチャンをなんか迫害する人から今度そのキリストによって救われたもの、へえすごいな、へえあそうなんだ、イエス様ってすごい人だね。それだけじゃないんです。あなたのためにもイエス様すごいことをしたんです。へえイエス様が私のために十字架にか、あ神様ってそういう方だったの、知らなかった、あ僕もイエス様を信じたいな、どうすればいいんです。そしてその福音を伝えることができる、そういうようなことがパウロの人生の中で、その福音、自分が経験した神様の素晴らしい恵みを、一人でも多くの人がこの素晴らしい恵みを味わってほしい、そういうふうにとイエス様は、パウロは自分が別にやんなくてもいいことであるけれど、それに対しての自由があったんですけれど、パウロはその人たちが大切に思ったことを自分も大切にするようにと生きることをしたのです。それだけではないです。教会がだんだん、教会のいろんなイエス様を信じる人がいれば、いろんなところからいろんな立場からいろんな人がイエス様を信じるようになってきますよね。ある人はいろんなところから救い出されました。コリントの教会の異邦人たちは偶像礼拝とかいろんな不道徳の人生から救い出されました。ユダヤ人の代わりはもう本当に聖書にもう一生懸命必死に従っている者としてイエス様を信じて教会家族に加われているのです。いろんな違うところからいろんな人がイエス様の体になっている真っ最中なんです。それぞれが自分が強い点があれば自分が弱い点があるみんなであったのです。そのようにと教会家族が成長し始めるそのスターティングポイント、いろんなつまずきやすいことがいっぱいあったと思いますけれど、パウロはコリント教会の家族みたいにこのように言ったのです。第一コリントの9章の22節、弱い人たちには弱いものになりました。コリント教会がまさに肉を食べているものはそんなに弱い思いで思っちゃいけないでしょ、弱いふうに思う、もっと強くなってほしいって思っていた人たちに対してパウロは弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。その人がその弱い点があれば私はそのようにそれを避けました。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。彼らはキリストの中に成長する、キリストはこういうお方なんだ、私のためにこういうことをしてくださったんだ、聖書、神様、イエス様の下に歩むことを学び始めている人たちにでも、自分がこのように救われたもの、そして救われたものとして今度は自分の他の人たちのためにもこの救いの知らせを伝えるものとして生きることができる、そういうようなものでしたね。最後の23節で終わりますけれど、今度はパウロはコリント教会家族に直接話しています。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。あなたたちも福音を受けたものとして、自分もこの福音を受けたものとして互いにこういうふうに生きようではありませんか。私たちみんながこういうふうに生きれば、私たちも福音の恵みを共に受け入れるもの、あなたも同じように受けました、そして周りの教会もそのように受けるのです。クリスチャンとしてイエス様の素晴らしい恵みを受けたものとして、私たちもこのように生きることっていいかもしれませんね。つまり日々の現代の僕たちがどのようにパウロをしていたことを自分の日々の生活の中で生かすことができるのか、仕事の関係の人とか友達のこととか、周りに何か神様によっての関係が与えられたその人たちの大切に思っている人を、大切に思っていることを自分も大切に思ったらどうではありませんか。僕もこれを読んで、おお、もっとこれ頑張んないとなって思いました。おお、わお、もうすごく悔い改めの時がありました。もっと大切にしないと。周りの人たちが大切に思うことを自分も大切にすることによって、 神様を愛することを避けるのではなく、隣人を愛することを避けるのではなく、その人が大切に思っている人も自分の大切に思うことによって福音を伝える機会が与えられるかもしれません。それによって私たちも周りのイエス様はまだ知らない人たちに、この自分が自由になった、自分が経験した素晴らしい救いを分かち合うひとときが与えられるかもしれません。そしてもしかしたらその人もイエス様の素晴らしさを見て、私もそれが必要だということを理解して、その人の自分たちの永遠の運命が変わったように、その人の永遠の運命が変わって、そしてこの地上での生き方が主の下の中で、主の憐れみを受けて、主の恵みの豊かな恵みの中で、この世の中で作られた目的を自分の人生の中で果たすように生きることができるかもしれません。一時的な私たちのそれほど大切じゃないと思うことを自分に大切にすることによって、彼らとの関係を深くすることによって、そのようにと彼らを愛することができる。このようにとイエス様がまさに私たちのためにしましたよね。イエス様がちっぽけな僕のために、私たちのために、天の御座を降りて、へり下ってこの世に来て、私たちと共に住み、私たちの歩む道をイエス様が歩んで、私たちと時間を過ごして、最終的にイエス様はご自分の命を私たちのために捧げて、私たちに救いを与えてくださいました。イエス様がこのように私たちを愛するのであれば、私たちも愛されたように愛することは大切ですね。お祈りしましょう。天のお父様、この パウロが神様の恵みを理解すれば理解するほど、パウロが福音の重要性をに対しての目が開かれている、そのことを見ています。聖霊様、あなた様もパウロにこのような大切さを教えたことによって、パウロがそれを理解して、救いの素晴らしさはここまですごいんだというのが分かって、だから命を捧げて、そのようにいろんな人たちに福音を伝えることができました。聖霊様、同じように私たちももうすでに受けているこの救いの素晴らしさをに対して目を開いてください。私たちが持っているものはなんと素晴らしいものでしょうか。最高なものです。その中で私たちは毎日生きることができてるんです。神様に愛されているものとして、この世を毎日安心して、神様、偉大な創造主と時間を過ごすことができる、コミュニケートを持つこともできるだけではなく、関係を持つことができる、なんとすごい特権でしょう。私たちの生活の中で御言葉を通して、もっともっとそれを私たちに明らかにしてください。聖霊様、私たちの目を開いてください。そしてそれが理解すればするほど、私たちの心を開いてください。周りの人を見るように助けてください。彼らにこの大切な福音が彼らにも与えられていることを理解するために、そして思いを置くように私たちの心を開いてください。そしてその福音を伝えるために私たちの口を開いてください。私たちが愛を持って周りの人々に福音の大切さ、福音の自由、彼らにも得ることができるように助けてください。私たちをそのように使わせてください。イエス様、あなた様は本当に私たちを愛してくださって ありがとうございます。そのようにと私たちも周りの家族、友達、知り合い、関係の人、あるいは関係じゃない人にもその素晴らしい愛を分かち合うことができるように助けてください。これをすべて主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。